西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組西宮徹底解剖。ご案内は私増井孝子。この番組は西宮市の提供でお送りします。3月の西宮徹底解剖は花と緑の街西宮と題して、ゲストティーチャーに西宮市花と緑の科の船越秀文さんをお迎えしてお届けしています。船越先生、今週もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今船越先生がいらっしゃるのが西宮市植物生産研究センターということで、ここがあるのがあの北山緑化植物園なんですが、今日は花と緑の楽園北山緑化植物園ということで、この北山緑化植物園の魅力をいろいろとご紹介いただこうと思うんですが、本当にいいとこですよね。そこ、
そうですね、はい、植物生産研究センター花工房と北山緑化植物園は、昨年度までは指定管理制度で、運営してたんですけれども、この平成30年度から市の直営になりまして、この花と緑の科の方で、運営するようになりましたけれども、以前よりね、同じ敷地内で事業を行ってましたので、より市に直結した事業を展開するように、今年度からなっています。
そうなんですか。この北山緑化植物園っていつからあるんですかね。
昭和57年の4月に開園というふうに聞いてますけども、
ということはもうかなりの歴史があるということで。
そうですね、
ねえ、
もう37年になったということになりますかね。
それはもう皆さん、市民の皆さんの憩いの場として本当に広くね、定着してきているっていうのが、なるほどなと思うその年月なんですけど、今もね、本当にファンの方多いですよね。四季折々にあそこ行くねんっておっしゃる方よく伺うんですけど。
そうですね、この北山緑化植物園は、四季折々何らかのお花が咲いているということを目指しておりまして、その中でも主に宿根草も多く植えられています。
はい。で、緑の相談なんかにも乗っていただけたりとか。
そうですね、
ね
え、その同年の7月から緑の相談所っていうのができてまして、
そんなに歴史があるんですか。じゃあ、
そうですね、ほぼ同じですね、同じ年に、その園内の中に相談所を作っておりますね、はい。昨年度でも6000件以上の相談だったというふうな記録は残っております。はい、
そうなんですか。やっぱり西宮市の、先週はオリジナル植物いろいろお話を伺ったんですが、エンジェルスイヤリングがなかなか、ね、越してくれないのよ、夏とか冬とかっていうようなね、ご相談も結構あるんじゃないかと思うんですが、やっぱりなんかすごい親身に教えてくださるということで人気高いですよね。
そうですね、いろんな先生がね、週またがって来ていただけるので、その先生の得意分野のお話とかも聞くことができるので、いろんなその相談に対応することができるというふうに思います。
は
い、
そうなんですか。北山緑化植物園、朝の10時から夕方は4時ですよね。
そうですね、
まで開いています。はい、で、お休みの日が水曜日。
はい。
なるほど。ただあれですよね、園内はもういつでも入ることができると。
はい、24時間入ることは可能になっています。施設がその4時で閉まると。
あ、なるほど。
水曜日は閉まっているという。
例えばその西宮市植物生産研究センターであるとか、それから北山山荘も
そうですね、
ありますよね。
それも時間にで閉まるんですけども、園内の散策とかは、いつでもできるようになっております。は
い、まさに本当に市民の憩いの場っていうことに、ね、尽きるなっていう感じがするんですけど、あそこでも広いですよね。どれぐらいの広さあるんですか。
全体の面積は9ヘクタールということで、そのうちの3ヘクタールが花壇、はい、樹木が植えられているというふうに聞いています。
じゃあ花壇の面積もすごい広いわけですよね。
花壇の面積は7000、これは平米ですね、というふうに聞いています。平方メーターですね、
はいはい。で植えられている植物の種類といえば、そんなにすごいなんか珍しいものっていうのではなくて、なんか我々にも親しみのあるものっていうのが結構多いですよね。
そうですね、この北村湖植物園はその世界の珍しい植物を見てもらうというよりも、お家でその花壇作りをする方の参考になるような日本花壇として見ていただくものを植えたりとかしていますので、品種としては新しい品種とかも植えられてますけれども、決して皆さんの手に届かないような植物ではなくて、そういう見本になるような植物が植えられています。
だからこんな花壇作りたいなっていう、本当にその見本としてね、写真撮ったりとかね、いろいろメモなさったりって方もね、たくさん見かけるんですけれども、でついでにその緑の相談所で、これどうやったらいいんでしょうかねみたいな育て方も相談して帰れるっていうところでは、とても嬉しいところですよね。
そうですね、でその花壇に植えられている植物の一部は市民ガーデンセンターで販売もしておりますので、はい、そのままそれを持って帰っていただいて、お家でその花壇作りなり寄せ植え作り用にチャレンジするということで、やっていてわからないことがあればまた相談とか先生にお聞きすることができるという形になりますね、
なんか講習会などもやってらっしゃるんですよね。
そうですね、市民の方を対象とした花と緑の教室というのも開催しております。
なんか随分と花壇も行くたんびになんか変わってるような気がするとかっていう話も聞くんですけど、しょっちゅうあれ植え替えたりとかも、手入れとかも結構大変だと思うんですけど、なさってるんですよね。
そうですね、季節に応じた植え替えとか、もちろん宿根草とかが多いので、花の時期が終われば切り込んだりとか、株分けをしたりとかいう作業をしております。
いつも今の一番いい状態のものが花壇に展開されているというか、見せていただけることができるんですよね。
そうですね、いい状態を保てるような管理をしております、
はい、そうなんですか。温室もあるんですが、あそこではどんなものが栽培されてるんですか？
そうですね、温室なので、温度に必要な熱帯性の植物とかですね、観葉植物、ランの仲間たちが植えられています。植えられてというか、八本とかで展示されていますね、
はい、ここもぜひぜひご覧いただきたいですし、そのすぐ南側に西宮市植物生産研究センターがあるというので伺ったんで、ここも入って大丈夫よってことでございますので、
ぜひ、
ね、見学していただきたいですね、
はい。
その他にもこの北山緑化植物園にはいろんな施設があるんですが、例えば小蘭亭、これ曲水の縁のね、舞台となるものですよね、
そうですね、西宮市と中国の商工市というのが友好都市ということで、そのシンボルとして、昭和63年、6月に、設立されています。
はい、で辺りの小川というんですかね、ところで曲水の縁が行われるという、
毎年5月に曲水の縁が、西宮蘭亭会の主催で開催されています。
なるほど。北山牧歌亭っていうのもあるんですよね、
はい、これも商工市にある大木市ゆかりの庭園、蘭亭の牧歌亭をイメージして、平成4年に設立建設されています。
ここには何があるんですか？
そうですね、日頃市民グループの方が書道とか絵画とかを展示、されています。
じゃあそういったいろいろな発表会をなさる団体の方なんかも利用なさってるということなんでしょうね。
展示の展示をしているということですね。
そうですか、はい、北山山荘もいろんな形で市民の方にいろいろとお使いいただいてるみたいですね。
そうですね、
はい、
庭園の開放はもう毎日、しておりますけれども、はい、3月から6月と9月から11月は有料ですけれども低茶抹茶の提供させていただいています。
これは期間中の金土日のみの実施なんですが、なんか雅な感じですよね。
はい、そうですね。ね、庭園も見事な庭園なので、季節をで今いろいろな情景を見ることができますので、またお越しいただけたらと思います。
ねえ、さあそんな設備もいろいろある、北山緑化植物園なんですが、これから見ごろとなるお花花壇ちょっとご紹介いただけますか。
そうですね、まあ、これからということになると早春のお花ということになりますけれども、まあ、園内各所においてはクリスマスローズとかプリムラ、クロッカス、人長毛、ヒマラヤ雪の下などが咲いていますね。
はい、これ本当にテレビじゃないのでその画像でほらこの花がっていうのをご覧いただけないのがとっても残念なんですけれども、まあ、よくご存知の、ね、品種もたくさんあるでしょうし、それどんなんやろうっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、プレートが上がってますからね、いろいろとあこれがその花かみたいな感じでお尋ねいただけたらと思うんですが、あじゃあ今からはそういった今ご紹介いただいたような花が咲き競うわけですか。
そうですね、ホームページでも、花だよりという形で、紹介させてもらっているので、はい、まあ、そちらの方も参考にしていただけたらと思います。
はい、芝生広場の芝生もそろそろこう綺麗な色になってくる時期ですよね。
そうですね、はいはい、色づいてくる頃だと思います。
はい、なんかいろんなところに、北山山荘への小道にはまたなんかちょっと独特の、
そうですね、三つ股といいまして、はい、まあ、紙をすくう材料にもなったりするんですけれども、枝が3つに分かれていて、まあ、薄黄色の お花が咲くもの、あと復帰草はその半日陰のところでも育つ植物ですね。
はい、まあ、こういったものがこれ3月中ぐらいですかね。
そうですね、はい、3月中にお越しいただけたら見ることができると思います。
はい、さあ4月になるともう一気に春がもう花開くっていう感じなんですけれども、さあ4月5月この春はどんなものが見ごろなんでしょう。
そうですね、まあ、3月の下旬からもう桜も咲いてくるんですけれども、まあ、キッチンガーデンの方ではドウダンツツジとかスノーフレークカモミールですね、あと、まあ、コマノミツバツツジも園内でいろんなところで咲いていますし、あと山帽子ウツギとオリジナル植物のエンジェルスイヤリングも、はい、この5月にはもう開花始まっております。
なるほど、その他バラも綺麗ですよね。
そうですね、5月の中旬から、まあ、開花が始まりまして、まあ、5月下旬から6月上旬にかけて、次々といろんな品種をやっておりますので、咲いてきています。
はい、それからさっきねキッチンガーデンというお話が出たんですが、あそこではこういわゆる食べられるものみたいなものをいっぱい栽培してらっしゃるんですよね。
そうですね、まあ、キッチンガーデンなので、うん、まあまあ、一応観賞用なんですけども、はい、まあ、食べられる植物も、はい、いくつか植えられていますね。
なんかちょうどタイミングが合えば収穫したその野菜を分けていただけたりとかねっていうこともあるみたいですけれども。
そうですね、まあ、園内でできたものに関しましては、うん、市民ガーデンセンターの方で一部販売もしておりますね。
はい、薬草園も中にあるんですよね。
はい、
はい、
ここでは、まあ、八重咲きの山吹とかが、まあ、4月5月開花をしていますね。
はい、へえ、それから、まあ、桜、宿賀前桜とか権現平桜とか、これ来週ねまた桜を特にフューチャーしてお届けしようかなと思うんですが、まあ、こういったね西宮独自の品種の桜もご覧いただけますし、ハンカチの木っていうのも。
そうですね、これはちょっと形の変わった、はい、木なんですけれども、うん、まあ、花の一種の方かなが、はい、ハンカチのように見えるということですが、まあ、これは先ほど出た牧歌亭の横ですね、
はい、
そちらの方で見ることが、まあ、4月の下旬 ぐらいになると思いますけども、はい、もう見ることができます。
そうなんですか。さあそして、6月からもうこれは初夏夏の装いになっていくわけですかね。
そうですね、まあ初夏、これから夏に抜けてどんどん咲いてくるものになると思いますね。
はい、6月はじゃあ見頃としては、
まあ、そうですね、まあオリジナル植物という梅紫が咲いてくるんですが、はい、園内各所ではのアカンサスモリスっていうちょっと特徴的な花ですね、が咲いてくるのと、やはりあの6月ということだったらアジサイが市内の、園内の各所で、咲いてくれます、
はい、
と特徴のあるものではあのスモークツリーというあの煙のようなが出ているような風に見える木ですね、はい、これがあの、天井室のそばにあるカツラの木が植わっている花壇があるんですけども、そちらの方で見ることができます、
はい、
あとは、まあ、ハンゲショウとかアルストラメリアとかキッチンガーデンでは夏野菜も含め、いろんなものが見られると、
うん、
あと展示温室になるとあの食虫植物のサラセニアとか、
はい、
花の時期にもなりますね。
そうですか。初夏も随分といろんな楽しみ方ができるんですね。
そうですね、
はあ、でもっと夏というか7月8月、まあ、夏休み頃になるとどういったものになるんですか。
でね、このぐらいからの、まあ、あのオリジナル植物でサマーミジストが咲いてくるんですけれども、
はい、
先ほどのキッチンガーデンではラベンダーとか西洋人参木という、まあ、花木ですねが咲いてくるのと、薬草園ではキキョウ、あとスイレン、コウホネという、まあ、水性の植物とか、あとボーダー花壇ではアガパンサス、クヘア、リーマツリという夏に暑さに強い植物が開花しています。
本当にやっぱりあの季節ごとにいろんなね植物、花、緑楽しませてくださるんですが、夏が終わると秋ですね。9月になるともうそろそろ秋の装いということになるんですかね。
そうですね、まあ、春に咲くものもありますけども、まあ、秋がメインのお花たちとしてはアネモネとか、まあ、オリジナル植物でいうとこのプレランサーが咲いてきます。あとボーダー花壇の方では千人草とかアスクレピアスっていう植物、あと山荘の小道の方では彼岸花ですね。これはまあ毎年彼岸の日咲くということで彼岸花なんですが、彼岸花が見ることができますね、
はい、いやなんか随分とこう本当に季節ごとに様変わりしていくというか、ちゃんと丁寧にその季節に合う一番素晴らしいお花をちゃんと植え替えてこうやって見せていただけるっていうことなんですね。
そうですね、まあ、これらもほとんどがまあ宿根草といいますか多年草になりますので、毎年、大きくなったりしてくるものが多いですね。
それをじゃあ整えてまたこう植え替えたりなどもしながら、
はい、そうですね、まあ、剪定したり、まあ、場合によってはまあ株分けしたり、そういう形でまたあの植物の状態がこう悪くならないように管理しています。
さあ秋になりますと10月11月頃ですかねはどんな楽しみができるんですか。
そうですね、まあ、あの皆さんよくご存知の金木犀が咲いてくるのと、
いい香りですものね、
はい、あと、まあ、北山植物園にあの秋に咲く10月桜っていうのもありまして、それがこのぐらいから咲き始めますね。
大体どのあたりにあるんですか。
芝生広場のですね、東側の方ですね、あの北山山荘に近い方に、はい、植えられていますね。
桜の形をした花なんですか。
見た目はもう桜なんですけど、まあ、花びらは5枚ではなくて、ちょっと多いものもあるんですけれども、形としてはもう桜の花ですね。
10月に咲く桜っていうのも本当に珍しいですね。
そうですね、まあ、何種類かあるんですけども、
はい、
結構大きい株がありますので。
その他は。
そうですね、あのバラもですね、春咲いたんですけども秋もこの10月11月にはもう一度咲いてくれます。あとはこれはまあ実なんですけどもね、それをご家庭のそばに、カレン木と というもので実を楽しむ花木木がその実をつけているということですね、はい、あとは小さい紫色の実がなる小紫とか、あと日本の自生植物であるツワブキとか、ボーダー花壇には中川の菊、あとサルビアの仲間ですね、千日紅ジニアというような草花が咲いています。
本当に品種の数でいうともう数えきれないぐらいのものが本当に植わってるということになるわけですね。
そうですね、まあ、季節に応じて、それらの花がちゃんと咲くようにお世話をしてますので、また10月11月もその季節に合った花を楽しんでいただけると思います。
これ本当に手入れが大変だろうなと思うんですけれどもね。でも丹精込めたそのお世話のおかげで、こうやって毎回その季節の素晴らしいお庭を見せていただくことができるわけで、ねえ、まあ、春から夏、まあ、秋ぐらいまでは割とまあね、市内あちこちにもいろいろお花があったりしますけれども、冬になったりするとちょっとこうなかなか難しいかなと思うんですが、冬もやっぱりいろいろと冬の花が咲いてるわけですね。
そうですね、まあ、まだ12月ぐらいでしたら磯菊っていう菊とかの花も見れますし、
はい、
あとは椿ですね、チカン椿っていう仲間も12月に見ることができます。あとキッチンガーデンですね、ブロッコリー、大根、水菜などの冬野菜を見ることができますね、
うん、美味しそうと思いながら見るんですよね、うん、この辺りは、はい、
あとは、まあ、天井室の周辺にも磯菊はあるんですけども、その温室の中にはそれぞれ蘭が花の時期があれば咲いてますし、ヘリオトロープとかそういうものも花が咲いております。
もう少し冬が深まってくると、
そうですね、まあ、一番寒い時期はかなり花も少なくなりますけども1月2月になるともう福寿草とかの花も見ることができますし、都葵、あと祖神老梅ですね、祖神老梅とか、
いい香りがする老梅ですよね、
は
い、
あとは、まあ、2月ですけども梅とか、山荘の方ではバイカオーレン、節分草というものがもう1月2月の中で、開花を見ることができます。展示室に行くと、先ほども言いましたヨーランとかの仲間が、開花していれば展示させていただいております。
いやー、ずっとなんかご紹介いただきますと本当にこれもう年中通してその時期時期の素晴らしいお庭が、まあ、ここに作られているということで、いや結構もうしょっちゅう足を運ばれる方、リピーターの方が多いんですよね。
そうですね、この北山緑化植物園はちょっと他の植物園とも違って、農薬をあまり使わない管理をしていることもありますし、先ほども言いました宿根草とかが多いということもあって、毎年その成長を見ることができるとか、あといろんなところにその花とかその実を楽しむような植物が植わっているので、まあ、飽きることなく何度もお越しいただいている方は多いというふうに聞いています。
そうですね、そして、うちはちょっとあれなのにここでこんなに素晴らしいのどうしてって、どうやったらいいのっていうのは相談もできると。
そうです ね, ね、相談の先生に、聞いていただけたら、はい、適切なアドバイスが受けられると思います、ね、
で講習会も年に何度も開いていらっしゃいますので、まあ、そういったものに参加なさるというような、方法もありますし、まさに市民の皆さんの憩いの場としてこの北山緑化植物園、これからも多分ずっと愛されていくんだと思いますし、またね、西宮にはよそから転入なさってくださる方もたくさんいらっしゃるので、この西宮の名所の一つとしてぜひこう大いにアピールしていきたいところですよね。
そうですね、まあ、植物もたくさん植えられてますし、まあ、芝生広場もそこそこ広いところがありますので、
はい、
まあ、憩いの場としても使っていただけるのではないかというふうに思ってます。
小さい皆さんを連れてちょっとピクニックというかお弁当を持ってっていう使い方も OK ですか？
そうですね、
はい、
芝生広場でそうちょっと、まあ、広げていただいて、はい、 まあ昼食取られてる方とかも何人かいらっしゃいますね、うん、まあベンチもありますしね、
はい、
はい、
ぜひピクニックがてらにもお出かけいただきたいということで、まあ、あのバスも出ておりますし、たくさんね、それから車の駐車場もありますし、まあ、いろんな形でぜひあのお気軽に北山緑化植物園お尋ねいただきたいと思います。さあ、それではここで今日のクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは？はい、それでは先生お願いします。
はい。北山山荘で、有料ですけれども定茶を提供させていただいていますが、それは3月から6月と、あとは何月から何月まででしょうか。
あれと思われた方もいらっしゃると思います。期間中の金土日限定でございますね。じゃあまた聞き直していただきましょうかね。これホームページでも発信していますので、はい、ということでございます。何月から何月だったでしょうというのが、問題でございました。さあ、これで3つの質問が出揃いましたので、3つのお答えを書いて来週までにお寄せいただきたいと思います。お待ちしています。さて、今日は船越秀文先生に、北山緑化植物園をいろいろと案内していただいたんですが、本当にただただこうね、めでて楽しむというだけではなくて、いろんな勉強もできますし、いろんなあの花や緑を育てるヒントも得られますし、環境のことを勉強する場としてもいろいろとお役立ていただける場所になりそうですね。
そうですね、今年から市の直営になったということで、はい、この花と緑の香りしている緑化ですよね、緑化につなげていただけるように、お家の中から、お花に親しんでもらえる参考となるような花壇とか寄せ植えとかをいろいろ展示させてもらってますので、皆さんお越しいただけたらと思います。
はい、この緑化に対するその普及とか啓発活動も、じゃあよりもっときめ細かくいろんなこう発信の仕方っていうのが今年からはできてきているということになるんですね。
そうですね、
はい、ぜひぜひいろんな形でお尋ねいただいて、本当に癒されます。とにかく花と緑の街、さすが西宮の、植物園やなというふうに思っていただけると思います。北山緑化植物園、ぜひお出かけください。さて、来週は生放送でございますので、船越先生への質問もお待ちしています。そして桜についてね、お話を伺えるということで、来週も楽しみにしています。花と緑の街西宮、ゲストティーチャーは西宮市花と緑の科の船越秀文先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖、いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば、合わせてお寄せください。桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。